はい、それでは詩式の13章ですね。はい、午前礼拝にも話しましたが、これでサムソンによってですね、詩式における詩詩の記録が終わります。次の日曜日はですね、ぜひ最後まで読んでください。最後まで行けたらと思ってます。まあ行けなかったら行けなかったなんですが、行けたらと思ってますが、獅子の話はここで終わりますですか。で、今日の内容、サムソンの生涯なんですけれども、題名をつけたんですね。これすごい不思議な題名なんですが、御霊に満たされる肉の人でつけました。これがですね、午前の礼拝でも話しましたが、矛盾してるわけですよね。御霊で満たされてるんだったら肉的になりえないじゃないかと。ところがですね、今私が思い浮かぶのはコリントの教会ですね。御霊の賜物に豊かだったと、こういうふうにパウロは言って褒めているんですが、実に肉的な行いが、肉の行いが、例えば分裂であるとか偶像礼拝であるとか近親相姦であるとかですね、あとは聖餐式の時に何か我先にといって何か奪い取ってみたりですね、そういうことが起こっていて、あと復活を信じない人がいたりとかですね、そのことがですね同時に起こり得るという姿を、この私たちは、この受け止めなければいけないわけなんですね。でそれをこのサムソンを通して見ていくことによって、私たちの霊的生活、霊的な成長を深く見ていきたいと思います。ですか。では一節をご覧ください。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行ったので、主は40年間彼らをペリシテ人の手に渡された。40年間のペリシテ人の支配のもとにあったというこの期間はですね、私たちも今まで獅子のこの獅子記を見ていくと一番長い期間になってますね。こんな長いのと。安息の期間で40年間とかってなりましたけれども、このように虐げられている期間で40年というのは本当に長いです。でおそらくサムソンはこの何て言うのかな、同時に他の獅子も違う地域で活躍していた時にもうすでに動いていたであろうと考えられます。で、前回の学びで10章の7節にこの主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がり、彼らをペリシテ人の手とアモン人との手に渡されたって書いてあったんですよ。でアモン人に渡された話というのを私たちはエフタを通して見ましたよね。覚えてますか。でエフタは、このギルアデ人でした。だからヨルダン川の東側のあのところに、出しますか。ありがとうございます。なんと瀬谷さんはですね、こうやって、ああいいですね、ここですね、ここね、こういったら音がこっちで聞いてる人分かんないね。ヨルダン川の東側ですね。でペリシテ人というのはよろしいですか、このダンがいるところから、ここです、地中海のこの南側のところです。エジプトの北側から地中海の真ん中あたりまでにこのいた人たちがペリシテ人になるわけなんですね。これ海洋民族でしたですね。でここに住み着き始めていたわけなんですが、こちらではエフタが活躍していたんですけども、こっちの方ではこのサムソンが動き始めていたとなります。そしてですね、実は15章の最後のところにサムソンが20年間このイスラエルを裁いていたって書いてあるんですよ、ペリシテ人の時代に。だから今までのこの獅子はですね、このイスラエルを救うためにこの戦って安息の期間が設けられていたっていうふうに書かれているんですけれども、サムソンの場合はペリシテ人の支配というのは基本的に続いてました。ペリシテ人をやっつけてはいったんですけれども基本的に続いていて、で実はこれをこのサムエル記の第一まで見ていくと、サムエルが最後の獅子として神に用いられてですね、で第一サムエルの7章でペリシテ人に打ち勝つですね。そこで初めて平安が与えられる、安息が与えられるというところで終わってるんですよ。だから 実はこの入り乱れていますね、この実はサムエルがもういる時にはサムソンが動いていたと、というまだ動いていたというですね、そういうこの時間関係になっています。で、そしてペリシテ人は結局最後はどこでコテンパにやられているかといったらダビデですね。ダビデと戦って、それからこの彼らはあまりめったにですね、このイスラエルに歯向かうということがなくなっていくわけなんですが、かなり強い民ですね。相当強い民です、民族ですね。で、次に2節ですが、さてダン人の氏族でその名をマノアというツォルアの出の一人の人がいた。彼の妻は不妊の女で子供を産んだことがなかった。主の使いがその女に現れて彼女に言った。見よ、あなたは不妊の女で子供を産まなかったが、あなたは身ごもり男の子を産む。今気をつけなさい。ぶどう酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神へのなじる人であるからだ。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始める、という生まれながらのナジル人の宣言を受けたわけですね。このマノアの妻が受けたわけですが、で、このナジル人というのは一定期間ですね、例えば1ヶ月であるとか自分で決めるわけですけれども、生まれながらっていうのはすごいですね。かなりすごいです。初めからあなたはもうこの生まれてきた子は牧師をやるんだみたいな感じで言われてるみたいなもんですよね、今の現代版に直すとですね。で、似たような人が実はあと2人私が知る限り出てきます。で、先ほど言及したサムエルも同じでした。不妊のハンナからハンナの祈りを聞いたんですよね。同じですね。で、彼女が誓いの祈り、誓願の祈りをしたときに、やはりカミソリを当てませんとこう言ったんですね。で、事実サムエル君はですね、もう小さな頃から主の天幕に仕えていたわけなんです。で、飛びますと、その新約聖書においてザカリアというその祭司の務めを行っている人がいましたけれども、そこでガブリエルが現れて、やはり生まれてくる子をバプテスマで言わないですよね、ナジル人だったと。それがその伝えられている箇所を見るとですね、これ出てきますね。そのようにしてこのサムエルも似たような形の召しを受けていたわけなんですね。で、次6節、その女は夫のところに行き次のように言った。神の人が私のところに来られました。その姿は神の使いの姿のようで、とても恐ろしゅうございました。私はその方がどこから来られたか伺いませんでした。その方も私に名をお告げになりませんでした。けれどもその方は私に言われました。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。今ぶどう酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。その子は体内にいる時から死ぬ日まで神へのなじる人であるからだですね。女に語られて夫に伝えたわけなんです。で、また次に神の使いが出てくるんですが、なぜか不思議に女に現れて、そして男がまた呼ばれていくと、まあ興味深いですね。ハンナもそうでした。このエルカナがいたんですけれども、この祭司エリがサムエル男の子が生まれる予言をしたのはやはりハンナに対してでありました。で、先ほどのバプテスマのヨハネもザカリアですね、不妊の女エリサベツですね、イエス様の母マリアと会ってですね、喜んでいましたけれども、ザカリアはですね、信じられないと言ったために出産するまで口が聞けなくなったわけですよね。なんていうのかな、男は鈍いと言ったらいいでしょうか。女性がですね、やはりこの霊的に敏感だっていう時ってしばしばあります。で、私が思い起こす言葉は、このペテロの第一の3章の7節ですが、同じように夫たちを妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためですと。命を受け継ぐ者として尊敬しなさいですね。姉妹として。で、続けて読みますね。 そこでマノアは主に願って言った。ああ主よ、どうぞあなたが使わされたあの神の人をまた私たちのところに来させてください。私たちが生まれてくる子に何をすればよいか教えてください。そう言ってんだからね、直接マノアに現れればいいんですけども、9節見ると神はマノアの声を聞き入れられたので、神の使いが再びこの女のところに来た。彼女は畑に座っており、夫マノアは彼女と一緒にいなかった。それでこの女は急いで走って行き、夫に告げて行った。早くあの日私のところに来られたあの方がまた私に現れました。マノア立ち上がって妻の後について行き、その方のところに行って尋ねた。この女にお話になった方はあなたなのですか？その方は言った、私だ。マノアは言った、今あなたのお言葉は実現するでしょう。その子のために定めと習わしはどのようにすべきでしょうか？すると主の使いはマノアに言った、私がこの女に言ったことすべてに気をつけなければならない。ブドウの木からできるものは一切食べてはならない。ブドウ酒や強い酒も飲んではならない。汚れたものは一切食べてはならない。私が彼女に命令したことは皆守らなければならない。強調してますね。もう伝言では聞いていたんですけれども、また直接 神の使い、主の使いがこのように言われました。マノアは主の使いに言った、私たちのあなたをお引き止めできますでしょうか？あなたのために小ヤギを料理したいのですが。すると主の使いはマノアに言った、たとえあなたが私を引き止めても、私はあなたの食べ物は食べない。もし全焼の生贄を捧げたいなら、それは主に捧げなさい。マノアはその方が主の使いであることを知らなかったのである。興味深いことに ギデオンが、同じようなことをこの主の使いにしました。旅人のようにもてなすためにですね、この肉とですね、またパンを用意したんですけれども、その時はですね、この火で一気に燃やしたんですよね。でそれでその方が主なる使いである、主ご自身であり、また主の使いであることをギデオンも知って、死ぬかもしれないとこの恐れてですね、ギデオンが同じようにですね、今ここでも全焼の生贄を捧げなさいと言ってるわけです。だから単なる旅人じゃなかった、もてなしじゃなくてね。でそれでそこでマノアは主の使いに言った、お名前は何とおっしゃるのですか？あなたのお言葉が実現しましたら、私たちはあなたを褒めたたえたいのです。主の使いは彼に言った、なぜあなたはそれを聞こうとするのか？私の名は不思議という。名前を何で聞いているのかと言いますと、私たちが聞く名前とはちょっと違います。聖書に出てくる名前というのはその人の本質、人格の中心部分になります。つまり神の名前を聞く、神の名を褒めたたえよというふうに私たちは言いますよね。なんで神の名になるのかと言ったら、それは神の本質、神の核心部分を表しているからです。でそれが何かと言ったら、ここでは不思議なんですね。不思議、人の想定をはるかに超えた方なんだということなんですね。キリストがお生まれになる予言でもイザヤがこう言いました。一人の御子が私たちのために生まれる、一人の男の子は私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。神は不思議をなされる方なんですよ。ここをですね、この間違ってはいけません。なんか自分たちが理解できないことが起こるとですね、神様どこにいるんですか？いや違う、これが神様がいる証拠なんですね。どこにいるのかじゃなくて、神様がいるから起こっていることであって、不思議をこれから神が行われたい、理解を超える働きを行われたいと願っておられるわけなんですね。で19節、そこでマノアは小ヤギと穀物の捧げ物を取り、それを岩の上で主に捧げた。主はマノアとその妻が見ているところで不思議なことをされた。炎が祭壇から天に向かって昇った時、マノアとその妻の見ているところで主の使いは祭壇の炎の中を昇っていった。彼らは地にひれ伏した。主の使いは再びマノアとその妻に現れなかった。その時マノアはこの方が主の使いであったのを知った。それでマノアは妻に言った、私たちは神を見たので必ず死ぬだろう。妻は彼に言った、もし私たちを殺そうと思われたのなら、主は私たちの手から全焼の生贄と穀物の捧げ物をお受けにならなかったでしょう。これらのことを皆私たちのお示しにならなかったでしょうし、今しがたこうしたことを私たちのお告げにならなかったでしょう。ということで、マノアもやはり神を見たっていうふうに言ってるわけですよ。ですね。 主の使いを神、これも一貫してこの旧約聖書に出てきますね。それで三位一体の神の中でこのことをお出来になるのは第二角のキリストである。ベツレヘムで肉体を持って赤ちゃんとして生まれる前にこのような使いとして現れておられると、まあ、私は思います。で次に24節、その後この女は男の子を産み、その名をサムソンと呼んだ。その子は大きくなり、主は彼を祝福された。そして主の霊はツォルアとエシュタロトの間のマハネダンで彼を揺り動かし始めたと。サムソン、力強いというですね意味合いがあって、そして、幼少の頃はですねこのようにして豊かに祝福されたと。バプテスマのヨハネもですねそのような表現がありますね。この育てた姿、イエス様もですね成長期において神や人に愛されたという言葉が書いてあってですね、始まりはどうですか、もう光栄ある始まりなんですよ。素晴らしい始まりをしていますけれども、ここからがずれていくんですよね。でちなみにこのツォルア・エシュタオルというのが、見えないね、あります。ここら辺にですね、あのイスラエル旅行行かれる方はですねご紹介しますので、そこを通りますから、ソレクの谷っていうのねありますのでね、そこ行きますんでね、で、うん、14章です。サムソンはティムナに下っていったとき、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女を見た。彼は帰ったとき父と母に告げていった。私はティムナである女を見ました。ペリシテ人の娘です。今あの女をめとって私の妻にしてください。すると父と母は彼に言った。あなたの身内の娘たちのうちに、または私の民全体のうちに女が一人もいないというのか。割礼を受けていないペリシテ人のうちから妻を迎えるとは。サムソンは父に言った。あの女を私にもらってください。あの女が私の気に入ったのですから。彼の父と母はそれが主によることだとは知らなかった。主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたからである。その頃はペリシテ人がイスラエルを支配していた。断続は基本的に自分の割り当て地を持っていても占有することができませんでした。山地にいて谷にエモリ人がいたっていうんですね。それが詩式の初めに書いてありましたが、その間にですねペリシテ人が入ってくるようになったんですよ。で、詩式の次回の学びではそれで土地が足りないので断続が北に上がってって、そして今ここにあるここですね、次回学びます来週というところですですね。ここに上がっていくわけなんですが、ここのマノアの家族のようにですね残っていた人たちも、いたようなんですね。ですぐ近くにティムナがあります。ティムナ、でこれを、午前中見たんですけどよ、あの話しましたが、もう目と鼻の先なんですね、彼らの住んでる町と。で簡単に入ってったんですよ。でそれが午前のメッセージの中身ですが、私たちも簡単に入れる領域ってたくさんあるんですよね。でそれをサムソンは平気で行っていて、でなんでそんなことをするんだと、なんでペリシテ人から女を見つけるんだと、親は言ってるんですね。割礼を受けていないペリシテ人とありますが、これはですね結構蔑視した言い方です。割礼は神の契約の民ですね、を表しているわけですけれども、それを行っていない、神を全く度外視している、神から離れた民という意味合いなんですけれども、興味深いのは4節ですよ。4節、これを行わせているのは主なんだっていうんですね。主ご自身なんだっていうんですよ。いかがですか。主は女に対する情欲を引き起こす方なんでしょうか。絶対にそんなことはないよと、ここにもし使徒パウロがいたら言うでしょう。 これ言い方ね、絶対にそんなことはありませんっていう言葉ありますよね。ヤコブの一章の13節に誘惑を神は絶対にしないことが書いてあります。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありませんと。ではなんでこのように主が起こされたって書いてあるのかと言いますと、主がイスラエルをペリシテから救いたいと強く願われていて、サムソンは女、また黄泉への道、滅びへの道を歩んでいるにもかかわらず、神様がペリシテ人からイスラエルを救いたいと願われているので、そのことさえも用いてペリシテ人との戦いを引き起こすことを願っておられたということができるんです。で、これが現実にキリスト教会の中でも起こっているということを知ってください。で、私はですね、クリスチャンになってしばらくしてからもうショックでショックで仕方がない、でも信仰は持っていたので、まあ、つまずくことはなかった。つまり自分はもうこれはダメだというのを思うことはなかった。けれどもよくある話なんです。で、実はカルバリーチャペルがの初期の時の人がですね、そういう人がいたんです。ロニー・フリズミーっていう人がいました。ロニー・フリズミー、あのグレッグ・ローリーもですね、ロニー・フリズミーの伝道で救われてます。で、彼が元ヒッピーなんですね。で、彼が伝道者としてイエス革命とも言われてますが、それで用いられた人であります。彼が語る福音によってものすごい多くのヒッピーが麻薬やフリーセックスから解放されてイエス様を愛する人々へと変えられました。彼に感謝している人は数知れません。ところが彼自身が同性愛の性癖を持ってたんです。で、一度は脱出したかもしれないんですが、やはり関係をこの切ることができず、ついにエイズにかかって死んでいます。じゃあ彼を通してイエス様を信じた人って本物じゃないの？いいえ、本物なんですね。本物ですよ。なぜか神様はそれでもヒッピーを救いたかった、また他の人たちを救いたかった。で、ここで大事なのはですね、御霊の働きには2種類あるんだということです。これから見ていきますが、サムソンが怪力を発揮するときは必ず主の御霊が下るという言葉があるんです。主が上から望まれる働きがあります。そしてもう一つの働きは、主が内側で働かれる、私たちの内でに住まわれるという働きがあるんです。で、サムソンのように主の御霊が望まれるというのは、新約聖書では聖霊のバプテスマと書いてあります。で、これを通して他の人たちにそのキリストを明かし、力強く明かしすることができる、そしてその人たちがイエス様を信じることができるようになる。そして第一コリントにはそれが御霊の賜物として列挙されているんですね。外側の働きなんです。で、もう一つはイエス様を自分の救い主として受け入れると、御霊が、聖霊が私たちのうちに住んでくださいます。そしてその聖霊がこの私たちをこの栄光から栄光へと、キリストの似姿へと変えてってくださるわけなんです。清めを行ってくださるわけですね、日々。で、これが内なる働きなわけなんです。それで私たちは外側で神様に力強く用いられている人がいるからといって、それがその人が内側で本当にこの御霊にあるキリストとの交わりを持っているかどうかということを保証するものではないんだということを知ってほしいんです。この2つの働きがある。そしてどちらも大事ですが、補完するものではないんですね。で、次に5節を見てください。こうしてサムソンは彼の父母とともにティムナに下っていき、ティムナのブドウ畑にやってきた。見よ、 一頭の若い獅子が吠えたきながら彼に向かってきた。この時死の霊が激しく彼の上に下って、彼はまるで子ヤギを引き裂くようにそれを引き裂いた。彼はその手に何も持っていなかった。サムソンは自分のしたことを父にも母にも言わなかった。サムソンは下っていってその女と話し合った。彼女はサムソンの気に入った。しかししばらく経ってからサムソンは彼女をメトローと引き返してきた。そしてあの獅子の死体を見ようと脇道に入っていくと、見よ、獅子の体の中にミツバチの群れと蜜があった。彼はそれを手にかき集めて歩きながら食べた。彼は自分の父母のところに来て、それを彼らに与えたので彼らも食べた。その蜜を獅子の体からかき集めたことは彼らに言わなかったとありますが、いかがですか。ここ読んで13章から読んだ方はですか、この聖書の読み方ですか、文脈がとても大事です。そこで強調されてたのは主の使いの言葉でしたよね。何ですか。ブドウから出るものを食べてはならない、死体に触れてはならないわけですよ。今どちらも破ってるんです。ブドウ畑に平気で近づいていました。そしてその死んだ死体、動物であっても死体ですよ、そこにあるものを取って食べたわけなんです。でも主の霊が激しく下ってるんですよ。わかりますか。主に用いられる、外側の働きをする、奉仕をするということが霊的に成長するということと一緒ではないんだということなんです。霊的に成長するというのは何か、御言葉に従っているかどうかなんです。神の命令に従順になっているかどうかなんですよ。だから表面的に捉えてはいけない。実際に神の言葉をそのまま受け入れて動いているかどうかにかかってくるわけなんですね。で次に、彼の父がその女のところに下っていった時、サムソンはそこで祝宴を催した。若い男たちはそのようにするのが常だった。人々はサムソンを見た時、30人の客を連れてきた。彼らはサムソンに付き添った。サムソンは彼らに言った。さあ、あなた方に一つの謎をかけましょう。もしあなた方が7日の祝宴の間にそれを解いて私に明かすことができれば、あなた方に天布の着物30着と晴れ着30着をあげましょう。もしそれを私に明かすことができなければ、あなた方が天布の着物30着と晴れ着30着を私にください。すると彼らは言った。あなたの謎をかけて私たちに聞かせてください。そこでサムソンは彼らに言った。食らうものから食べ物が出、強いものから甘いものが出た。彼らは3日が経ってもその謎を解き明かすことはできなかった。まあ、この、祝宴ですね、その時に謎かけをするのは、まあ、かなり普通に行われていたらしいですが、その時に先ほどの、獅子から蜜が出たということを、この謎謎にしてですね、言ってるわけですよ。3日経っても全然わからなかったと。4日目になって彼らはサムソンの妻に言った。あなたの父夫を口説いて、あの謎を私たちに明かしてください。さもないと私たちは火で、あなたとあなたの父の家を焼き払ってしまう。あなた方は私から剥ぎ取るために招待したのですか。そうではないでしょう。かなりの脅しですね。でこれね、本当の脅しです。後で本当に彼らを焼いちゃうんですね。わかりますか、このペリシテ人のその何ていうのかな、その周囲の異邦の民の倫理観の低さ、人権無視、人命の無視ですね。だから神様がカナン人と一緒に住んではならないって言いましたけれども、これだけのなんか落差があるんですよね。で次に、そこでサムソンの妻は夫に泣きすがって言った。あなたは私を憎んでばかりいて、私を愛してくださいません。あなたは私の民の人々に謎をかけて、それを私に解いてくださいません。なんかこれ男だとやばいなって思うよね、これね。するとサムソンは彼女に言った。ご覧、私は父にも母にもそれを明かしてはいない。あなたに明かさなければならないのか。彼女は祝宴の続いていた7日間サムソンに泣きすがった。7日目になって彼女がしきりにせがんだので、サムソンは彼女に明かした。それで彼女はその謎を自分の民の人々に明かした。 町の人々は7日目の日が沈む前に、だからギリギリですね、サムソンに言った。ミツバチよりも甘いものは何か、オジシよりも強いものは何か。するとサムソンは彼らに言った。もし私のメスの子牛で輝かさなかったら私の謎は解けなかったろうに。このね、自分の妻のこと子牛って言ってるわけですけれども、その時主の霊が激しくサムソンの上に下った。彼はアシュケロンに下っていて、これペリシジの町の一つです。そこの住民30人を撃ち殺し、彼らから剥ぎ取って謎を明かした者たちにその晴れ着をやり、彼は怒りを燃やして父の家へ帰った。自分の父の家ですね、イスラエルの方の。それでサムソンの妻は彼に付き添った、客の一人の妻となったと、ここからもうペリシテ人とサムソンとの復讐劇が始まります。でもう怒り狂って帰ったんで、それでそのペリシテ人の、娘の父はですね、もう嫌になったんだと思って、そこにいた他の人に、男に与えたというんですね。しばらく経って小麦の刈り入れの時に、サムソンは一匹の子ヤギを持って自分の妻を訪ね、私の妻の部屋に入りたいと言ったが、彼女の父は入らせなかった。彼女の父は言った。私はあなたが本当にあの娘を嫌ったものと思って、あれをあなたの客の一人にやりました。あれの妹の方があれよりも綺麗ではありませんか。どうぞあれの代わりに妹をあなたのものとしてくださいと。父の家にいてもその女は他の男に与えられているという、ちょっと理解できないかもしれませんが、同居してないんですよ。まだっていうかね、同居してない妻っていうのが慣習がある。その妻、その共に寝る時だけ女のところに行くという慣習が、今のパレスチナ地方のアラブ人の間にもあるそうです。同居してないんです。24時間の一緒にいるんじゃなくて、そのベッドを共にするという時だけ行く間柄ですね。で、もうすでに他の男に決まってるから入ってはいけないとこう言ったんですね。するとサムソンは彼らに言った。今度私がペリシテ人に害を加えても私には何の罪もない。それからサムソンは出て行って、ジャッカルを300匹捕らえ、松明を取り、尾と尾をつなぎ合わせて、2つの尾の間にそれぞれ1つの松明を取り付け、その松明に火をつけ、そのジャッカルをペリシ人の麦畑の中に放して、束ねて積んである麦から立ちほ、オリーブ畑に至るまでを燃やした。すっごいですね。なんか子供のいたずらなんだけど、この怪力があるものだから、なんかすごいですね。それはジャッカル、あるいはね、これキツネとも訳すことはできるんですけど、まあどっちでもいいんですけども、この結びつけて、そこの間に松明、熱いからもう動きまくりますよね。で、被害がひどくなって、それでペリシテ人が言った。誰がこういうことをしたのか。また言った。あのティムナ人の、ムコ・サムソンだ。あれが彼の妻を取り上げて客の一人にやったからだ。それでペリシテ人は登って来て、彼女とその父を火で焼いた。これですよ、ね。するとサムソンは彼らに言った。あなた方がこういうことをするなら、私は必ずあなた方で復讐する。その後で私は手を引こう。そしてサムソンは彼らを取りひしいで激しく打った。それからサムソンは下っていってエタムの岩の裂け目に住んだと。先ほどはペリシ人の所有物だけですけれども、こんなことをする彼には復讐すると。で、命を取ったわけです。いかがですか。今までの獅子は主から命じられて戦っていきました。でもサムソンは非常に短絡単純であります。復讐する。ところがですね、ヘブル人への手紙の11章にサムソンが信仰の人として数えられてるんですね。おそらくサムソンにはペリシテ人がイスラエルの敵であるという漠然とした思いはあったと思うんですね。で、それが信仰として数えられているんです。知りたい方はヘブル書の11章の32節に書いてありますけど、他の獅子と共に書かれてます。ゲデオンとかですね、エフタとかと一緒に。 ここに何て言ったらいいでしょうかね、サムソンの信仰的な霊的な未熟さがあると同時に、神はその信仰さえも認めておられるという、この2つのことをですね、この学ぶことができます。で、私たちはとかく他の人たちがやっている働きについて動機が不純であるとか、なんかいろんなことを言ってですね、こう裁いていく過ちを犯しがちです。自分たちと同じようにやってないから間違っているって思っちゃうんですね。で、もちろんですね、私がこれから言いたいのが、結果が良ければどんな手段を取っても構わないって話ではないんですよ。けれども、欠陥のある働きがあったとしても、神様は罪人を救いたいというお心をお持ちなので、そういう働きでも人を救ってくださる、そしてその信仰を尊ばれるという法則っていうか原則があります。ゆえに私たちはどういう態度を取らなきゃいけないんでしょうか。寛容になるということですね。心を広く持つということです。パウロはピリピで、そのローマにある監獄か牢からですね、手紙を書いたんですね、ピリピ人に対して。こういうふうに言ってるんですよ。一章の15節から18節を見ますが、人々の中には妬み争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであっても真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。私たちはですね、いろいろなものを吟味する、すべて霊だからといって信じてはいけないと第一ヨハネに書いてあります。吟味をして、そしてその神の教えというものを純粋に保っていくと同時に、これ同居できます、同時にですね、寛容になるということが可能なんですよ。党派心を持っている人もさえもですね、福音が述べ伝えられているではないかといって、パウロは喜んでいる。党派心は肉の行いですよ、いけないんですよ本当はですね。そして次行きましょう。15章の9節です。ペリシテ人が登って行って、ユダに対して陣を敷き、レヒを攻めたとき、ユダの人々は言った。なぜあなた方は私たちを攻めに登ってきたのか。彼らは言った。我々はサムソンを縛って、彼が我々にしたように彼にもしてやるために登ってきたのだ。そこでユダの人々3000人がエタムの岩の裂け目に下って行って、サムソンに言った。あなたはペリシテ人が私たちの支配者であることを知らないのか。あなたはどうしてこんなことをしてくれたのか。するとサムソンは彼らに言った。彼らが私にした通り、私は彼らにしたのだ。彼らはサムソンに言った。私たちは彼らをあなたを縛ってペリシテ人の手に渡すために下ってきたのだ。サムソンは彼らに言った。あなた方は私に打ちかからないと誓いなさい。すると彼らはサムソンに言った。決してしない。ただあなたをしっかり縛って彼らの手に渡すだけだ。私たちは決してあなたを殺さない。こうして彼らは2本の新しい綱で彼を縛り、その岩から彼を引き上げたと。今ユダの人たちが来ていますですね。ダンのところで、このペリシテ人のところで起こったところが、今このペリシテ人との一悶着があった後でエタムの裂け目に行ったと。これがユダの割当て地に入ってっちゃうんですね。ユダの割当て地に入っちゃったから、で、そこで一人で暮らしていたというかですね、人里を離れて一人の生活楽しんでたわけですよ。この復讐が終わったら私は手を引こうとサムソンは言いました。でこのサムソンの生活、イスラエルの共同体から離れて生きている生活ですね。これ霊的未熟さを表しています。一匹狼です。一匹狼、ね、他の獅子どうでしたか。共同体の中で動いてきました。信仰者ありキリスト者は一匹狼になることはできません。なぜか、御霊の神聖を受けた人はキリストの体の中にバプテスマを受けると第一コリントに書いてあります。一つになっちゃったんです。 で、ユダの民の反応を見てください。サムソンに対するためになんと3000人を用意してるんですね。そしてペリシテ人が私たちの支配者であることを知らないのかと言ってるんです。ちょっとおかしくありません？なんでサムソンに3000人なんですか？いや、もちろんサムソン怪力ですよ。それわかるんですよ。僕が変だと言ってるのは、サムソンを頭にしてペリシテ人のところに行きゃいいじゃないですか、その3000人で。その向けている先が、矛先が間違っているわけなんです。なぜか、これギデオンの時にも起こりました。ペヌエルとスコテに行った時に水とパンをくれと言ったのに、実際にその王たちがいないじゃないかと言ったんですね。で、彼らもミディアン人が自分たちを支配するものであると思ってたから、実際に神様に捕らえられて戦おうとしている人たちにかえって敵対している状態なわけなんですよ。私たちが主の救いを、主が救いの技を与えておられること、これをわきまえないと、今のこの敵にやられてしまっている生活がもう当たり前だと思っててですね、救いっていうものに対して期待と希望を持っていないとどうなるかといったら、本当に救いが来た時に自らがその救いを妨げる働きを結果的にしてしまうということも起こり得るわけなんですよ。で、14節、サムソンがレヒに来た時、ペリシテ人は大声を上げて彼に近づいた。すると主の霊が激しく彼の上に下り、彼の腕にかかっていた綱は火のついた甘糸のようになって、その縄身が手から溶け落ちた。サムソンは、生新しい顎骨を、ロバの顎骨を見つけ、手を差し伸べてそれを取り、それで千人を撃ち殺した。そしてサムソンは言った。ロバの顎骨で山と積み上げた。ロバの顎骨で千人を打ち殺した。このロバの顎骨で山と積み上げて、一山二山って言ってるんですね。ちょっと気持ち悪いですけれども、一山はできて、はい、次二山目、三山だって千人いますからね。で、それをまあやって、こう言い終わった時、彼はその顎骨を投げ捨てた。彼はその場所をラマテレヒと名付けた。すごい働きですけど、またここで注目しなければいけないのは、生新しいロバの顎骨なんです。わかりました？もうわかりますよね。無頓着すぎるんです、神様の命令に対して。死体を触ってはいけないという怪力を表してますよ。このかなり立った骨だったら、あれですよ、軽いですよ。でもまだ水分たっぷり含んだ骨なので重い。そしてそれで千人を撃ったっていうことは相当ですね。でもそれは死体に触れているということをやっているわけなんです。いいですか。神様が用い続けておらし、いらっしゃいます。まだですか。で、神様の働きって忍耐があるんですよ。恵みがあるんです。罪に陥ったとしても、その人が罪に気づくことのできるところまで注意は与えられますけれども、すぐにポイ捨てすることはないんですね。役立たずにするっていうことはないんです。猶予期間があるんですよ。問題はその猶予期間だということを本人が気づいていない。自分が誤った方向に動いているのに、今までと全然変わらずに働けてるではないかというふうに思って、自分の罪を悔い改めるどころか、その罪をますます行ってしまうという過ちを犯していくわけなんです。18節、その時彼はひどく渇きを覚え、主に呼び求めていった。あなたはしもべの手でこの大きな救いを与えられました。しかし今私は喉が渇いて死にそうで、無活霊の者どもの手に落ちようとしています。すると神はレヒにあるくぼんだところを裂かれ、そこから水が出た。サムソンは水を飲んで元気を回復して生き返った。それゆえその名はエンハコレと呼ばれた。それは今日もレヒにある。こうしてサムソンはペリシテの時代に20年間イスラエルを裁いた。具体的にですね、かなり肉体的にも疲労していましたが、 おそらく精神的にも疲労してます。死にそうだと。でこれですね、よくある話なんです。霊的な大勝利を収めると落ち込みってよく来るんですね。なんか思い出す人いませんか？聖書読んでる方はエリアがそうでしたね。バールとの預言者との対決でですね、大きな勝利を収めた後で自殺願望が出たんですよね。疲れているっていうのもあるでしょうか。でも神様はそうしたサムソンに対して憐れんでくださって、水を飲んで元気を回復させてくださったんですが、まあ、ここで20年間という言葉が出てくるんですよ。ペリシ人の時代に20年間イスラエルを裁いたと言うんですね。でイスラエルに安息がまだ与えられてない理由は、先ほどから話したように個人プレーなんですよ。彼は個人プレー、個人的な復讐の領域なんです。確かにペリシ人はやっつけてるんです。で15章までのサムソンは神の憐れみによって実は守られてました。ペリシ人の娘と結婚してないんですよね。めちゃくちゃにするように神様が守ってくださいました。けれども主ご自身にも実は限界があります。それは伸ばした神様の憐れみの手を相手が掴まなければ神様はその人の自由意志を尊重しなければならない。憐れみの期間を自分を改める期間にするのであれば、サムソンは大いに用いられたと思いますが、彼は罪の中に入っていってしまいました。サムソンは16章です。ガザへ行ったとき、そこで一人の遊女を見つけ、彼女のところに入った。このときサムソンがここにやってきたとガザの人々に告げるものがあったので、彼らはサムソンを取り囲み、町の門で一晩中彼を待ち伏せた。明け方まで待ち、彼を殺そうと言いながら一晩中鳴りを潜めていた。しかしサムソンは真夜中まで寝て、真夜中中に起き上がり、町の門の扉と2本の門柱を掴んで、勘抜きごと引き抜き、それを肩に担いでヘブロンに面する山の頂へ運んでいったと。いやいやいやですか、ここにガザがあります。どっか、確かねガザはここだと思います。ペリシテ人の町で最も大きい町なんです。ガザがペリシテ人の中心部にいるわけです。しかも彼はペリシテ人の女を妻にするのではなく、遊女ですよ。結婚もせずただ遊んでるだけだった。そして自分たちの城壁内に入ってきたのですから、檻の中に自ら入ってきたライオンのようにペリシテの人たちは考えていて、ガザの人たちは考えていたんですけれども、なんと城壁の門をそのまま持ってっちゃったっていうんですね。面目丸つぶれですよ、ガザの人たちは。でヘブロン覚えてますか、あの人、カレブですね。ヨシュアの相棒カレブが、奪い取った あのアナク人から奪い取った町ですよね。そこに面するその山頂に持っていったわけなんです。それからサムソンは自分の故郷の近くまで戻りま す、ね、ここからですね、この故郷の方に戻ってくる。ソレクの谷っていうのがあります。その後サムソンはソレクの谷にいる一人の女を愛した。彼女の名はデリラと言った。故郷に近いところまで彼は戻ってきて、だったらねまっすぐに行ければよかったのに、また一人の女を愛した。デリラという名前がついてます。もともとの意味は捧げられたものという意味なので、もしかしたら彼女は女祭司、つまり異教の儀式の中で女祭司っていうふうに言われてますけれど、結局祭司じゃなくていわゆる売春婦ですよ、ね、売春やってるではないかとも言われています。 で、するとペリシテ人の領主たちが彼女のところに来て彼女に言った。サムソンを口説いて彼の強い力がどこにあるのか、またどうしたら私たちが彼に勝ち、彼を縛り上げて苦しめることができるかを見つけなさい。私たちは一人一人あなたに千銀千百枚をあげよう。これ何十万という単位ですね。で、領主たちが来ています。おそらくは5人です。ペリシテ人の町は5つありましたですね。で、ですから数百万ですね。どうですか、女性の方々、やりますか。かなりの誘惑というか、もともと金、こういうので金儲けしているデリラにとっては全然誘惑でも何でもなくて、それこそこれはまたとない機会だと思ったわけですけれども、そこでデリラはサムソンに言った。あなたの強い力はどこにあるのですか。どうすればあなたを縛って苦しめることができるのでしょう。どうか私に教えてください。これすごいと思いません？全く隠し立てしないでそのまま言ってるんです。どうやったらあなたを苦しめることできるんですか。単刀直入にそのまま。で、もっと不思議なのは、すごいのは、サムソンがこの策略に気づいてないことです。おそらく女の子ちゃんとの面白い会話を楽しんでるって、そんな感じでしょうね。サムソンは彼女に言った。もし彼らがまだ干されていない7本の新しい弓の弦で私を縛るなら、私は弱くなり波の人のようになろう。そこでペリシテ人の漁師たちは干されていない7本の新しい弓の弦を彼女のところに持ってきたので、彼女はそれでサムソンを縛り上げた。彼女は奥の部屋に待ち伏せしているものを置いていた。そこで彼女は、サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った。しかしサムソンはちょうど雨くずの糸が火に触れて切れるように弓の弦を断ち切った。こうして彼の力の元は知られなかった。はい。いつものように強いですが、実はここに彼はそのもう口説かれている、ちょっとした形跡を見ることができます。7本の新しい弓の弦で言ってます。彼のナジル人としての頭の毛は7本の房があったんです。7つの房があったんです。ちょっと漏らしてるんですよ。で、これが罪のなす技です。罪というのは、私たちを現状について無感覚にさせるわけです。初め罪を犯した時はとてつもない責め意識を持つんですが、次に犯す時には在籍感が少なくなり、何回も繰り返す中で自分が滅びに向かっているにもかかわらず、それに対して無感覚になる。新約聖書には2つの言葉使われています。心が固くなになる。旧約にも使われているね。固くな。固くなというのはですね、今はですね、このコンピューター使ってますからですね、あんまり皆さんどうですか？私ペンダコできましたけど、受験勉強で。あそこに針刺しても痛くないんだよね。今はもうほら、もうかなり弱まってから痛いけども。その状態がかたくなの意味なんですよ、もともと。そしてあと麻痺するという言葉を使われています。これはですね、アイロンがこのずーっと当たっちゃってですね、重度の火傷を負ってしまったと。そこ触っても全然感じなくなると。これが、この罪に対して無感覚になる言葉として使われています。で、今それが起こっちゃってるんですね、サムソンにですね。で、デリラはサムソンに言った。まあ、あなたは私を騙して嘘をつきました。さあ、今度はどうしたらあなたを縛れるか教えてください。するとサムソンは彼女に言った。もし彼らが仕事に使ったことのない新しい綱で私をしっかり縛るなら、私は弱くなり波の人のようになろう。そこでデリラは新しい綱を取って、それで彼を縛り、サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った。奥の部屋には待ち伏せしている者がいた。しかしサムソンはその綱を糸のように腕から切り落とした。はい。仕事に使ったことのない新しい綱。これも実はナジル人のことをですね、暗にちょっと漏らしている。なんでか分かりますか？仕事に使ったことは一切なかったら、死体に触れてないんですよ。死体に触れてない。汚れたものに触れてないわけなんです。で、何に使ってるか分かんないじゃないですか、古い綱だったら。少しずつ自分の心が崩れていってます。13節。デリラはまた サムソンに言った。今まであなたは私を騙して嘘をつきました。どうしたらあなたを縛れるか私に教えてください。サムソンは彼女に言った。もしあなたが旗の縦糸と一緒に私の髪の毛7房を織り込み木の長で突き刺しておけば私は弱くなり波の人のようになろう。彼が深く眠っている時、デリラは彼の髪の毛7房を取って旗の縦糸と一緒に織り込み、それを旗の長で突き刺し彼に言った。サムソン、ペリシ人があなたを襲ってきます。するとサムソンは眠りから覚めて旗の長と旗の縦糸を引き抜いたと。どうですか、髪の毛言っちゃったわけですね。そこで彼女はサムソンに言った。あなたの心は私を離れているのに、どうしてあなたはお前を愛すると言えるのでしょう。あなたはこれで3回も私を騙して、あなたの力、強い力がどこにあるのかを教えてくださいませんでした。こうして毎日彼女が同じことを言ってしきりにせがみ責め立ったので、彼は死ぬほど辛かった。同じことやってますね、ティムナの女とに、同じように彼は箴言にですね、愚かな者は自分の愚かさを繰り返すとあります。同じところで彼はつまずいてます。それでついにサムソンは自分の心を皆彼女に明かしていった。私の頭にはカミソリが当てられたことがない。私は母の体内にいる時から神へのなじる人だからだ。もし私の髪の毛は剃り落とされたら、私の力は私から去り、私は弱くなり普通の人のようになろう。デリラはサムソンが自分の心を皆明かしたことが分かったので、人をやってペリシ人の漁師たちを呼んでいった。今度は登ってきてください。サムソンは彼の心を皆私に明かしました。ペリシ人の漁師たちは彼女のところに登ってきた。その時彼らはその手に銀を持って登ってきた。デリラはサムソンの愛人ですから、もう彼が本当のことを言ってるかどうかも分かりますよ。漁師たちをですね、正式に呼んでですね、来てくださいと。漁師たちもお金を用意してきました。彼女は自分の膝の上でサムソンを眠らせ、一人の人を呼んで彼の髪の毛七房を剃り落とさせ、彼を苦しめ始めた。彼の力は彼を去っていた。バレないように他の人を呼んでですね、やってって、で彼の力が彼を去っていったという悲しい言葉があります。彼女はサムソン、ペリシ人があなたを襲ってきますと言った時、サムソンは眠りから覚めて今度も前のように出て行って体をひとゆすりしてやろうと言った。彼は主が自分から去られたことを知らなかった。最も恐ろしい言葉が出てきました。主が自分から去られたことを知らなかった。主が自分から去ったことを気づかないって悲惨なんですね。サムソンは救いを失ったわけではないですけども、マタイによる福音書の7章では自分が救われていないということを裁きの座で初めて気づく人たちの話が出てくるんですよ。サムソンと似てます。たくさんの技をイエス様の名前によって行っているのにかかわらず、そうじゃない、イエス様が全然知らないといった人たちがいます。こう言ってます、7章の21節からですが、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。少しじゃないんですよ、大勢の者なんですよ。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣言します、私はあなた方を全然知らない不法をなす者ども、私から離れて行け。全然知らないっていうのはですね、情報として知らないってわけじゃないんですよ。関係持ってないんです。そういうことを、全然関係持ってないのに奇跡を行うことはできるんです。癒しを行うことはできるんです。はい、ここですね、学びましたよね。外側の働きと内側の関係ちゃうん、違うっていうか、必ずしもくっついてないんだよっていうことなんですよ。そこでペリシ人は彼を捕まえて、その目をえぐり出し、彼をガザに引き立てていって、聖堂の足かせをかけて彼をつないだ。こうしてサムソンは牢の中で嘘を引いていた。しかしサムソンの頭の毛は剃り落とされてからまた伸び始めた。いかがですか、目をえぐり出す、当時の人たちは行いますですね。でガザ、また中心部に引き戻されてですね、でそこで牢獄に入るんですけども、聖堂の足かせをつけられて、 牢の中で臼を引いていた。あの当時は小さい臼と大きな臼があります。小さい臼は女の人がこうやって引くんです、こうやって、ね、で大きい臼は牛みたいなのがね、こうぐるりんぐるりんと一日中同じところに行くんです、やるんですよ。ちょっと考えてみて、一日中ずっとそれやってるんです。罪の姿ですね。そこから抜け出せない姿です。でも神はサムソンを諦めていなかった。髪の毛伸びてったんです。ここに神様の憐れみと恵みありますね。罪に陥ってしまった、ダメになっていた人でも神様はまたやり直しを与えることがおできになるわけなんです。それで最後に神に用いられます、サムソンは。さてペリシテ人の漁師たちは私たちの神、自分たちの神ダゴンに盛大な生贄を捧げて楽しもうとして集まり、そして言った、私たちの神は私たちの敵サムソンを私たちの手に渡してくださった。民はサムソンを見たとき自分たちの神を褒めたたいていった。私たちの神は私たちの敵をこの国を荒らし、私たち大勢を殺した者を私たちの手に渡してくださった。盛大な生贄、ダゴンというのはですね、半分この魚になっている神と言われてますけれどもですね、そして神を褒めたたいているわけなんですよ。もうここでですね、私はこの文面には出てきませんけれども、イスラエルの神ヤーウェなる神様はカチンと来てますですね。裁きを行いたいと願っておられます。彼らは心が陽気になったとき、サムソンを呼んでこい、私たちのために見せ物にしようと言ってサムソンを牢から呼び出した。彼は彼らの前で戯れた。彼らがサムソンを柱の間に立たせたとき、サムソンは自分の手を固く握っている若者に言った。私の手を離してこの宮を支えている柱に触らせ、それに寄りかからせてくれ。宮は男や女でいっぱいであった。ペリシ人の漁師たちも皆そこにいた。屋上にも約3000人の男女がいて、サムソンが演技するのを見ていた。サムソンは主に呼ばわっていった。神主よ、どうぞ私を御心に留めてください。ああ神よ、どうぞこのひとときでも私を強めてください。私の2つの目のためにもう一度ペリシテ人に復讐したいのです。祈りを捧げました。そしてサムソンは宮を支えている2本の中柱を、中柱を1本は右の手に、もう1本は左の手に抱え、それに寄りかかった。そしてサムソンはペリシテ人と一緒に死のうと言って力を込めてそれを引いた。すると宮はその中にいた漁師たちと民全体との上に落ちた。こうしてサムソンが死ぬ時に殺した者は彼が生きている間に殺した者よりも多かった。なんと言ったらいいんでしょうか。神様は憐れみ深い方で、彼に信仰を与えてくださり、神を主よというその祈りを聞いてくださいました。そしてこれまで生きている時に殺した者よりももっと多くの人を殺すことができるようにしてくださいました。もう本当に複雑ですね。気持ちは複雑になりませんか、皆さんも。私はなってます。なんでこういう自害するという形で、こういうこのダゴンの神が褒めたたえられる、つまりイスラエルの神がですね、この癒しめられる形で、そしてペリシ人の前で戯れなければいけないような形で死ななければならなかったんでしょうか。神様は憐れみ深い方です。サムソン用いられました。罪を犯したとしてもですね、神様は救ってくださいますけれども、刈り取りってするんですね。刈り取り、パウロが言いました。ガラティアの6章の7節で、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。それ最後31節、そこで彼の身内の者や父の家族の者たちが皆下ってきて彼を引き取り、ツォルアとエシュタウルとの間にある父マノアの墓に彼を運んで行って葬った。もうこの時にはマノアは死んでたんですね。サムソンは20年間イスラエルを裁いたということで、彼は丁重に葬られました。聖書時代においてですね、このどのように葬られるかということに注目してくださいですね。死体をどういうふうに、この ちゃんとね葬るかっていうことがですねかなりメンツになってるんですね。だからあれじゃないですか、この鳥が食うようにこのそのまましておくとかってエレミア書にも書いてありますけど、一番最後は何ですか、ハルマゲドンの戦いの時ですね、ありますね。あれはですね最も不名誉な形なんですよ。その死ぬよりも死ぬことも辛いんですけども、それに加えてなんですよ、神の裁きの究極の姿ですね、あれはね。でも今サムソンはちゃんと葬られましたですね。本当に神様の憐れみというか、敬われたというか、ペリシテ人をそれだけ倒すことができたという、この彼の、この終わりがあります、ここからもうたくさんのことを私たち学べたと思うんですね。午前礼拝の中身ですが、霊的成長、これがどこに存在するのかが分かったかと思います。表面的なところにはないんですね、内側にあります。そしてそれに従順に従っていくということが、外側の働きが大きくなっていくときになおさらのこと必要になってくる。私たちがたくさんのことが起こってくると、祝福されると、その内側をないがしろにしていく。そしてもう一つは、本当に地道な営みなんだよ、霊的成長って地道な営みなんだよ。書いてある言葉、これに従順になれるかどうか、気持ちとか感覚とか状況であるとか、他の人が何て言ってるか、そういうものに関わらず、神が言われていることだから行わせていただきます、これによって成長ができるんだよということですね。どうか成長しましょうですね。そしてコリントの教会も同じだったんですけれども、このただの人ではないですか、そんなことをやってたらですね、そこから脱皮してですね、大人として生きていく道を取っていきたいと願います。ではお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にサムソンを通してたくさんの教訓を学ぶことができ、教えてくださってありがとうございました。天皇お父様、本当に私自身も含めて、どうかあなたが憐れんでくださって、愚かなことを繰り返すことがないように助けてください、お願いいたします。それから主よ、私たちが逃げることなくあなたの言葉を受け入れて、へり下ってそれに従っていくことを選び取っていきたいと願います。神様、どうかあなたが今私たちの心を砕いてくださって、そうです、主よ、へり下るものが高められる、神の力強い御手のところでへり下りなさい、そうすればちょうど良い時に神は高めてくださるとあなたは言われました。どうか主よ、あなたが今私たちを変えてください。そして私たちがその決断を今することができるように勇気を持って、決断したいと願います。神様、どうか助けてください、お願いいたします。天のお父様、そしてこの1週間の間、主よ、今までの通りではなく、何か一つ具体的に目で見える形で変わったというものを持つことができる、心の中だけでいいから誇ることができるような、そういうものを神様与えてくださいますように切に願います。であなたに願うというよりも、あなたがそう言われております、私たちは従っていきたいと願います。どうかあなたがこの1週間の間、ここにいる兄弟姉妹に祝福を与え、そして恵みを与え、平安で守ってくださいますように、イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。